皆さん、こんにちは。376回、気まぐれラジオです。9月6日ですね。今日はゲストに来ていただいています。東北の栗駒自然学校の塚原さんです。地震があったところだよね。というわけで、まずはご紹介しましょう。塚原さん、こんにちは。
は、よろ
どう
しくお願
も、
いしま
ど
す。
うも。どうしようか。地震があった時には、塚原さんはいらしたの？
あ、来ました。2008年の岩手宮城内陸地震の時も、被災しました。
今はもうすっかり復興した。
そうですね。ただ影響はないとは言えないので、
ああ、そう。どういうところに？まだ人が帰ってこないとか？
そうですね。人は帰ってこないと、その岩手宮城内陸地震の3年後かな、東日本大震災が立て続けにあったので、観光で売ってる地域なので、
なるほどね。
影響は
なるほ
あり
ど、
ますね。
なるほど。そんな中で、栗駒自然学校。業界っていうか、自然体験活動、僕らのやってる活動の中では有名な栗駒自然学校ですけども、一般の方も聞いてらっしゃるんで、ちょっと栗駒自然学校、どの辺にあって、どんなことやってるかぐらいのことをちょっとお話しいただけますか？
ですね、宮城県の栗原市にありまして、栗駒山という山の中腹にある自然学校です。栗駒高原自然学校っていう屋号をやっていて、1996年に開校して、今年なんと25周年。
おお、四半世紀、おめでとうございます。
ありがとうございます。なんとかかんとか
素
やっ
晴ら
てい
しい。
て、代表が佐々木豊と言いまして、学生時代に野外教育を学んで、で、96年に、その前やってた仕事を辞めて、自費を投じて立ち上げた民間の自然学校です。
ね、栗駒山って紅葉が綺麗な山なんだよね。
そうですね、神の絨毯と例えられる、もうカラフルな美しい紅葉が有名
素
です。
敵なところだよね。僕は中学の時だったか高校の時だったか、ボーイスカウトで秋にキャンプに行った記憶が、でも栗駒山の方に行ったという記憶だけで、どこに行ったか全然記憶がないんだけど、紅葉が綺麗だったという記憶だけある。もうそれ、
東京から。
そう、それこそ50年も前の話だ。ボーイスカウトでね、やっぱりバリバリだったからね、当時はね。懐かしい話だ。で、その栗駒高原自然学校。自然学校ですから、子供たちの活動が主なのかしらね。ちょっとどんなことをやってらっしゃるか、言ってもらってもいいですか？
もともと開校当初は、佐々木の学んだ社会教育の中でも、高原教育っていうことをテーマにやってまして、一週間とか、二週間の、子供長期自然体験村っていうのが当時あったんですけども、というので長期キャンプをやったりして、その中で、テント村を作ったりとか、焚き火でね、料理したりとかして、チーム作りしながら、最後は栗駒山登山だったりとか、あと、ちょっと遠征して、北上川っていう大きな川がありますので、そこをラフトボートで川下りキャンプをするっていうような冒険的なキャンプと、あと雪がたくさん降る山ですので、雪を使ったキャンプ、特にイグルーっていう雪の家を作って、そこで泊まるっていうのが得意な自然学校です。
なる
で、
ほど。
もう、はい。で、あとは最近は冒険キャンプの他に、今子供たちすごく普段忙しいですよね。学習塾通ったりとか。なので、キャンプの時ぐらいは、のんびり、自分が立てた計画で暮らすっていう楽しさも味わってほしいので、フリーキャンプのような、来てからやることを決めるっていうキャンプもやっています。
なるほど。フリーキャンプね。ちょっと今、一つ聞き忘れたんだけどさ、代表は今でも佐々木豊さんなのね。あなた
佐々木
は
とし
校
さん。
長。
校長です
ね。
ね。
実質はだって佐々木豊さんは今、青森大学の先生になっちゃったから、 実質はあなたが栗駒高原自然学校を取り仕切ってらっしゃるんですよね。
はい、
ね、な。そんな中で今そんなキャンプをやってらっしゃるってことですけども、なるほどね。フリーキャンプって、まあ、国際線の学校も僕当時いつ来てもいつ帰ってもいいキャンプなんてやって、何やるなんて毎晩明日やること相談したりしてたんだけど、どんなことやるの子供たち。
夏はやっぱり人気あるのは川遊びとか、
ね、
魚を釣ったりとか、
あ、なるほど、
イワナっていう魚が、ね、たくさんいる山ですので、ちょっと飛び込みして遊んだりとか。
なるほど。いいね。まあやっぱり夏は暑いから川遊びになっちゃうんだよな。
そうですね。
ね、で気持ちいいしね。素晴らしい。で冬はイグルーが作れるほど雪が降る。イグルーって結構ね、四角いブロックを積み上げていくから、雪がたくさんないとできないもんね、鎌倉と違ってね。
宮城県自体はそんなに人が住んでるとこって、ずっと多くないんですけど、私がいるとこは、そういう県でも随一の豪雪地帯でして、平均して1メーター以上は今でも、集落中積もるようなとこなので、
なるほど。
イグルーも大変作りやすい。
なるほど。冬はじゃあ、
最高。
冬の暮らしは大変だね。
そうですね。でも徐々に、やっぱ温暖化の影響もあって、嬉しいか悲しいか、ちょっと複雑な感じで雪は減ってきてるので。
減ってきてる。そうだね。
昔に比べると、厳しさは緩んでますね。
なるほど。あとは、そのキャンプだけで食ってるわけじゃないでしょ？
そうですね。まあ、そういう経験も活かして、講師業とかも、完全管理の講師業とか、あと、いろんな団体あるじゃないですか。コーンか、生体験活動協議会とか、川に学ぶ体験活動協議会とかで、やってる講習会の指導、講師業なんかも、佐々木と一緒にやったりもしますし、あとは、週末の親子向けの森の幼稚園と題しまして、週末型の親子向けのプログラムとかもやってます。
それって栗原市の子供たちって言ったってそんないないでしょよ、親子。
そうですね。でも地元よりも意外と仙台の都市圏の転勤されてきたご家族とか、あと、そういう自然教育に関心のあるファミリーの方たちが来てくれますね。
都市っていうと仙台とか？
いいとこは仙台。あとは大崎市、栗原市の隣の大崎市とか、あと北になると岩手県の一ノ関市。
一ノ関
から、最近は来てくれますね。
仙台なんてだって結構時間かかるでしょ、これ。
そうですね。高速使っても1時間半とか。
それで週末家族で来てくれる。
そうなんです
。よっぽど面白いことやってんだな。
いいんですけど、意外とね、宮城県って、その仙台の中に、都市型の自然学校がないんですよ。
なるほど。
関東圏でね、あるような駅集合して、いろんなとこ行くみたいなのがなくて、県北に栗駒高原自然学校があって、あと少し南には他の自然学校とあるんですけど、街のど真ん中で、こういうことやってる人はそんなにいない。
なるほどね。でもいいじゃん、週末、広報さえ上手にできれば、ね、
そうですね。
素晴らしい。あとは、なんだっけ、この前、工事してたじゃん。お宅で言う、なんか、フェイスブック。
ログハウスの宿泊施設がありまして、山小屋森の熊さんっていう名前で、の代表が最初に建てた、2棟の大きいログハウスとアメリカンログとですね、マシンカットって言って、製材されたログで建てたコテージが2棟、宿泊ができる建物になってますので、そちらでの宿 宿業も、うん、細々とやってるんですけども、
なるほど。
今、コロナ禍なので、
うん、
大人数じゃなくて、貸し切りで、家族ごととか、グループごとにも、自炊もできるようなスタイルで、
うんうんう
ん、まあ、素泊まりで泊まってもらって、食材とかは自由に持ってきてもらって、料理して、
うんうん、
まあ、キャンプスタイルのような感じで、利用してもらえるようにしてますので、
うん、はい。でっかいログハウスの方は、何人泊まれるの？
ですね、2部屋あって、まあ、10人ぐらいですかね。ゆったり使ってもらうように考えてますので、
うんうん、
はい、
ゆったり使って10人詰め込んだら、
詰め込んだらそれこそ、そう、登山グループとかが来たら詰め込んだら 20人ぐらいは余裕で、ロフトみたいな、なんて踊り場、広い踊り場みたいなのもあるので、
うんうん、
山屋の人が本気で寝たら一回も入れると40人ぐらいは詰め込めるかもしれないですけど。
なるほどね。ああ、それ多分宿泊業の違反になっちゃうね。
そうですね、そう、定員オーバーになっちゃう。
それちっちゃい方は何人泊まれるんですか？
小さいキャビンの方は4名ぐらいですかね、うん、はい。
まあ、一家族でちょうどいいっていう。
そうですね。うん、
なるほどね、
はい。
ちっちゃい方だとお値段いくら？
ちっちゃい方だと今一人、3500円とか素泊まりで。
おうおうおうおう、
はい。
そうすると4人でも1万5000円ぐらいだ。
そうなんですね、はい。なのでまあ、よくあるキャンプ場のキャビン一棟貸しみたいな、
うん、
4人だとそういう値段になりますけど、
うん、そうね、
まあ一棟貸しで出してないので、1人で来ると結構お得な感じになる。
そっか。1人だと一棟3500円で泊まれちゃうと。
今のところそういう料金体系、
ね、でっかい方はいくらですか？
でっかい方は5000円とかですかね、1人、うん、
1人、
まあ、5500円とか税込みで、
はい。これからいいよね、だからその紅葉綺麗だしね。
そうですね、秋、
うん、秋ね、
登山の拠点とかに使っていただけると、うん、
いや、
のんびりと、はい、
このコロナ禍だからさ、ちょっと覚悟決めて家族で、なんだっけ、今流行ってんじゃん、ほら、ワーケーション。ワーケーション。Wi-Fi とかは飛んでますか？
Wi-Fi 飛んでます。
おお、すごい。じゃあ、ワーケーションできるじゃん。
はい、ワーケーションしたい人には、Wi-Fi 飛んでますし、デジタルデトックスしたい方には、電源切りますので、
なるほどね。
はい。
そうそうだ。
ご要望に応じて。
でも、ワーケーションなんかいいよね。だって、家族で行ってさ。
そうですね。
ね、で、子供うるさかったら、栗駒自然学校に預けちゃうと。
はい、任せていただければ。山にでも川にでも
行きますので、ね。オプション料金いただきますけど、それこそ、毎日、はい、特設幼稚園できますよとかって。
そうですね。
ね、
はい、
あ、いいね、そういうの。ね、そうです
か。冬も、真冬でもやってますので。
ああ、そっか。
うん。で、栗駒山ってゲレンデないんですよ。
うん、
なので、まあ、逆にその大自然が、ブナーリンが残ってるので、うん、歩くスキーとか、
なるほど、
そういう、
スノーシュー
とか、ネイチャースキーでトレッキングとかも案内しますので、
なるほど、
まあ、2、3日ぐらいこう、天気もね、荒れちゃう、うん、荒れやすい山なので、
うん、
余裕を持って滞在していただけると、
なるほど、
満喫できるんじゃないかなと。
あ、いいね。そうですか。なかなか、ちょっと、ね、もうさすがに、俺はもう今、一人で八ヶ岳来ちゃったから行ってみたいわとは言えないけども、でもね、若い人たちは家族で行ったらいいかもしれないよね。
そうですね。うん、まあ、結構僕らも、その、小学校に住み込んでますので、
うん、
若い人たちにとっても、ライフスタイル見てもらったり、
なるほど、
暮らしの家の中で暮らすっていうのを、あんまりこう、ストイックに考えずに見てもらうっていうのもね、なんか、うん、ライフスタイルを考えても提案したりもできるから。
そのでっかいログハウスの一角に住んでるわけじゃないよね。別の建物に住んでんだよね。
はい。
うん、
広い敷地があって。
なるほどね。
はい。
ね、だから、借りた建物は自分たちだけになるんだよね。
そうです、お客さんが貸し切りで、ね、僕らは 100メーターちょっと離れた場所に スタッフの暮らしている家がありまして、
ね、だから何かあった時は助けてって叫べば助けに来てくれると、
はい、
いうことだよね、
はい、
うん、一番いいスタイルだよな。
そうですね、う
ん、同じ建物に住んでると気遣っちゃうもんな、はい、お互いに。いいね、そうですか。あと、あの、その子供のキャンプで冒険活動とかって言ってたけども、その子供のキャンプは東京からとか集まってんの？やっぱり仙台からか。
はい、開校当初は佐々木のつながりもあって関東圏の方も来て、まあ今はもう時々あるんですけど、今はおおむね東北、仙台とか、
うん、
ね、まあ、仙台の子多いですよね。
なるほどね、うん、
はい。あと、コロナ禍が起きる前は、中国から、はい、子供たちも、
なるほど、
指導者の研修と、子供たち体験させたいっていう、
うん、
中国の4つぐらいの自然学校は合同で、
うん、
子供たちを20人ぐらいとか連れてきてくれて、
うん、
夏と冬2回、1週間ぐらいのキャンプをやってました。
うん、なるほどね。
はい、
早く復活するといいね。
そうですね。ね、うん。あ、本当に中国の子たち、日本の子も中国も、まあ、子供は関係なく素晴らしいので、
うん、
やっぱりこういう日本型の自然学校で、ね、なんていうの、リーダーシップとか、うん、環境のことを学んでもらって、うん、中国にね、いい影響を及ぼしてほしいなと願ってますけど、
うん。そうだね。今はだってこのコロナで止まっちゃってるんでしょ。
はい、
当然だけどね。そうだよね。そっか。なんか、まあ、暗い話になっちゃうからあれだけど、ちょっと明るい話というか、夢というか、はい、チャレンジしたいことはないの？
チャレンジしたいことはですね、前の長男が生まれることが、8年前ぐらいまでは、
うんうん、
公営寮っていう名前で、
うん、
不登校引きこもりの小中学生とか、うん、あと、ニートの若者たちを受け入れて、うん、一緒に暮らして自立支援するっていうこととか、
なるほど、
はい、あと、山村留学って言って、
はいはい、
都会の子が山村に暮らしながら、地元の学、その山村の学校に通うっていうのも受け入れしてたんですね。はい
うん
はい、今、それがちょっと止まってますけど、
うん、
将来的には、今度は、今、オルタナティブスクールとか、ね、
うん、
あるので、まあ、その悩んでる子も元気な子もひっくるめて、
うん、
新しいこう支援を使った教育の場としての役割を作っていきたいなと思って、
いいね、いいね、
はい、そういうことを、まあ、例えば1ヶ月だけ支援学校で暮らすとかっていうのも、うんうん、なんか今、オンライン授業とかも、始まってるから、
なるほどなるほど、
そういうことがうまく組み合わさっていくと、どう言ったらいいですか？短期の短期留学もできそうだし、
はいはいはい、
学校に行きにくい子も、
うん、
もう、専学校でいろんな体験と組み合わせて出しながら、
うん、
授業を受けたかったらね、うん、いろんなオンラインでの学びのスタイルは増えると思うんで、
なるほど、
いいね、そんな取り組みを生み出していきたいなと。
なるほど。
はい。
そうだね。この、コロナでオンラインの授業とかが増えてきたら、そうだよね。俺も大学の授業でびっくりしたのは、大学生話してたら、背景がどうも日本じゃねえんだよな。で、それ中国語が書いたんだよ。お前、あ、中国人の子だからさ、お前もしかして中国今いるのって言ったらさ、はい、家にいますとか言われて、ええー、とか言って。だから世界中どこでもオンラインで授業できるから、別に東京の子供が栗駒で授業を受けたっていいんだよね。
そうなんですよ。
ね、
うん、で子供に限らず、まあ、社会人の方でも、
うん、
例えばね、テレワークできる方だったら、
うん、
まあ、ライフスタイル見直すために、学校にちょっと1週間ぐらい暮らしつつ、仕事しながらとか。
ワーケーションでね。
はい、
うん。
実際、去年の夏はね、僕、うちのキャンプ来てた子が、まあ、宮城の子だったんですけど、夏休みに遊びに来て、あれ夏休みだったかな？なんかコロナ禍で、全学校2週間ぐらいながら授業も受けるっていうのを、やった子がいて。
いいね、はい、そういうのありありだよね、
うん。
そういうチャレンジをぜひ、できるといいですね。
はい、
ね、 はい、すいません、あっという間に20分も経ってしまいました。
あ、そう
ですね。今日は宮城県の栗駒高原自然学校の校長の塚原さんにお話をいただきました。25周年ということでおめでとうございます。ね、
ありがとうございます。
ということで楽しいお話でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、塚原さんにお話を伺いました。25周年、ということですし、この前そのログハウスもきれいになんかペンキ塗り直したみたいですから、ピカピカになってるんだと思うんで、ぜひ気になった方は連絡を取って見ていただいたらいいなというふうに思います。はい、それでは、また今度は8日ですね、ゲストいないので私の一人語りになりますけども、よろしかったらどうぞ。